Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラベンダーさんメールをいただきました。妙慶さんおはようございます。毎週福岡からラジコで聞いております。いつもありがとうございます。そして妙慶さん日替わり法話を毎日読ませていただいております。ありがとうございます。嬉しいです。さて先週妙慶さんの日替わり法話指導と暴力の違いに書いておられましたね。ああ本当だなそうだなとうなずきながら、読みました。実は私7月に転職をしました。その職場で同じ仕事をする先輩から指導というか教えていただいているんですがそれが指導ではなく妙慶さんのおっしゃる暴力に当てはまるんです。新人を見下す高圧的その女性は仕事ができます。自分より上の人には楽しそうに優しく話しているんですが私たちには違う言葉で接します。そしていよいよ3人続けてその人が原因で退職いたしました。私が調べたところによると自分より下だと思う人を見下すそれはある程度障害があるんだなということも知りました。それ以外の人はみんな優しいんです。やはりそういう方にも本当に何か障害があるということいろいろ精神的に本当にこう勉強にはなるんですが早く仕事を覚えられるように頑張っているところですとのことです。そうですか。同じ職場にねやはり暴力的な方言葉のきつい人そして一人一人の人間を大切にしてくださらない方がいると本当しんどいですね。そしてまた、ラベンダーさんは、転職なさったことによって今日のもう法話の通り離れるということも大切なんです。それは離れるということでやっぱり昔の方が良かったかなじゃなくてやはり昔の仕事を見ながらそして改めて新たな出会いの仕事を見ながらあ、私は鍛えられたんだなこういうことをやっちゃいけないんだなということを反面教師として前の職場から学んだということそれを今の職場でどうか生かしてください。ラベンダーさんの優しさでどうかお仕事を邁進なさってください。ありがとうございます。さあ続いての方です。福井市の春さんありがとうございます。さあ妙慶さんまだまだ暑いですね。先日私は4月に亡くなった父のお骨をお寺のお墓に納めました。住職さんにお経をあげていただきまして嫁いだ妹も含めて家族で手を合わせてきました。ああしみじみと感じたものです。数年のうちみんなで観光を兼ねて本山に納骨に行きたいなと思っておりますとのことです。春さんいつもいつも優しいお気持ちをまたお仲間を大切にする家族を大切にする春さんです。こうして家族と共に一緒に合唱なさったことそしてまたね電車好きですもんね春さんもね京都に来てくださってそして、納骨に来てくださるんですね。大谷祖廟でしょうかね。どうかどうかお気をつけて来られてください。いつもいつも温かいお気持ちをありがとうございます。さあ続いての方です。幸恵さんありがとうございます。妙慶さん私はアイスクリーム派なんです。そして昨日買ったオクラでなめろうを作りました。安いと思って買ったオクラが6本しか入っていませんでした。何でも高くなりましたねとのことです。本当そうなんですね。本当にもう一つ一つが高くなりました。もちろん産地のね方農家の方も大変だと思います。その中で工夫しながら食を作っていくことしかできないんですね。また物価が元に戻ることをいつも願ってます。ありがとうございます。さあ続いての方です。南のワッペンさんありがとうございます。妙慶さんいつも癒してもらっています。暑いですね。お体大切にとのことです。南のワッペンさんいつもボランティアお疲れ様でございます。 さあ続いての方です。まーちゃんさん、ありがとうございます。僧侶の川村明慶さん、おはようございます。私は暑くならないうちに車椅子で近所の周りをゴミ拾いしながらお掃除してるんです。ゴミを拾って回ったらタバコの吸い殻のゴミがたくさん落ちているのが気になります。タバコを吸う人ってどうしてポイ捨てをするんでしょうか、気になりました、とのことです。そうですね、うちもあのお寺の前にはね、やはりポイ捨てを見つけます。まあタバコ吸う方は全てではないんですが、一部の方でまあ捨てられる方がいると悲しくなりますよね。私はこういう方々にね、自分の家では捨てますかって聞いてみたいんですよね。本当誰かが拾わなければいけない、このことをぜひあの知ってほしいなと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。かーみちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。土曜日の朝8時を楽しみにしております。さて先日レストランのキエフでのロココカフェ初めて参加させていただきました。ありがとうございます。妙計さんの方はゆっくりと丁寧で分かりやすく説得力があり、共感する内容ばかりでした。偶然同じテーブルでご一緒させてもらった金沢から来られている男性、着物で参加されている女性と意気投合して楽しいひとときを過ごしました。今後またあのような法話の会があれば参加させてもらいます、とのことです。ありがとうございます。先日もねご案内しましたが、10月は、ケーキと法話会が第5であります。そしてあとはまあ私は文化センターで講座をしておりますが、第2水曜日京都の、NHK 文化センターで講座をしております。その他ですね、日替わり法話で案内をしております。ただ川美ちゃんさんはね、私のテレオン法話しか聞けないと確かおっしゃっておりましたよね。テレオン法話が3分内でお話をしないといけない尺があるのでね、なかなかご案内しにくいんですが、スマホは持っておられますか。川村明慶で検索していただくと私の日替わり法話が出てきますので、そこで案内しております。チャレンジしてみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。道夫さん、いつもおはがきありがとうございます。明慶さん、我が家では水とゆで小豆はもう多めに買っています。毎朝ヨーグルトに入れて食べております。夫と二人暮らしなので物忘れをしないように備えていきたいです、とのことです。ありがとうございます。井村さんのゆで小豆を買ってくださってるんですね。ありがとうございます。そして物忘れをしないということなんですが、私たまたま前脳の勉強をなさってる方とお会いしたんですね。で、中には認知にならないだろうかって心配されてる方がいるんですが、一番聞くのは会話なんですって。会話っていうのはまず自分が発するんですが、考えて発しますよね。相手に分かってもらうように、相手に伝わるように、これがものすごい脳に刺激なんです。そして相手の言葉を聞いた時にその言葉をまた脳で整理する。これはね、ただ見てるだけだったらね、脳はなかなか働かないんですって。ですからこうしてラジオでも今リスナーさんのおはがきメッセージをお読みしておりますが、皆さんも一緒に会話していただくってことも大切ですし、近くにどなたかがいたら何でもない会話を楽しむということが一番の脳のトレーニングだそうですよ。道夫さん、ぜひ連れ屋さんと会話を楽しんでくださいね。さあ続いての方です。プレゼント希望します。おにぎり娘さん、ありがとうございます。当たるといいですね。さあ続いて空を見上げてさん、ありがとうございます。いつもいつも素敵なこのブルーのインクでメッセージをお寄せいただきました。本当にありがとうございます。さあ続いての方です。和江さん、 お手紙いただきました。明慶さん、久しぶりに、テレビを見た内容に 本当に、見入ってしまいましたとのことです。そうですか、そうですか。今はねもう再放送とかもありますのでね、本当にこの当時こんなことだったんだということも勉強できますし、一人のストーリーを知ることによって自分の人生と照らし合わせることができますよね。さあ続いての方です。かーこさん、ありがとうございます。おはがきをいただきました。にぎやかなおはがきを本当にありがとうございます。金魚を張ってくださっております。ありがとうございます。そして私たちスタッフのことも気にかけていただいております。なんといっても言葉の贈り物が一番心に染みますとのことです。ありがとうございます。そう言っていただいて本当に嬉しいです。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。すみえさん、ありがとうございます。スタッフの皆さん、そしてみょうけいさん、いつも心が笑顔になるラジオありがとうございます。8時のこの時間が本当に楽しみです。私はラジオを聞きながらえっと思ったんですが、みょうけいさん、9月の6日に東近江市で法話をされたんですね。私は実家があるんですとのことです。そうでしたか、そうでしたか。それはご縁でしたね。行くことができなかったんですが、今後ある時に教えてくださいとのことです。極力このねラジオでもご案内をさせていただいておりますし、もしも可能であれば川村妙計を検索していただくと日替わり法話を毎日更新しておりますので、そちらの方で、今後の法話会講演の案内をさせていただいております。すみえさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。はんなりさん、ありがとうございます。みおけいさん、町内の地蔵盆でした。地蔵盆は子どもの頃からあるのが当たり前でしたが、今は子どもさん地蔵盆知らない人もいるんですね。寂しい話ですとのことです。そうですよね、子どもさんが少なくなる地域ではもう地蔵盆やめようかっていうところもあるんですが、でも改めてお地蔵さんがこの道に息づいてるというのはお地蔵さんの地です、大地です。大地から見守ってくれてるということなんですね。それを大人の私たちも喜びながら、また次の世代の人にも伝えていきたいものですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。